いよいよ今週木曜日、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県で緊急事態宣言が出されました。今週の水曜日、私はですね、日本医師会の会長さんの会見を見ておりました。その会長さんの話ではですね、すでに医療崩壊が起こっていますとふうに、その会長さんおっしゃられました。そして決してコロナを甘く見てはならないと訴えておられました。その会見を見ながら私はですね、大切なことに気づかされたわけであります。世界中多くの人はコロナにかかって今死んでいます。しかし未だにコロナのことを全く信じていない人もいるんです。コロナを非常に甘く考える人が多くいるわけであります。ブラジルの大統領はですね、海岸に行ってですね、また、泳ぐことによってコロナは何もないんだとふうにですね、アピールしておられました。私はただコロナのことを話すためにここに立っているのではありません。私が気にしているのは霊的な世界です。霊的な世界においても同じことが言えるのではないかと思うわけであります。人々は罪という恐ろしいものに襲われ、全人類が確実に死んでいくのに、多くの人々は未だにそれに気づいていない。罪の恐ろしさを無視する、それに無感覚になって生きている人が多いわけであります。コロナは確かに怖いものであります。しかしコロナは人の肉体を殺します。それで終わりです。しかし罪は人の魂まで滅ぼします。コロナは人々の一部分が感染され、一部の人が感染されても、その一部の人が死に至るわけであります。しかし罪は一人も例外なく、すべての人を永遠の死に至らせる恐ろしいものであるんです。コロナに対するワクチンや治療剤は 100% の保証がないわけであります。それでもかかわらず、世界中多くの方々がそれを何とか手に入れようと、確保しようと頑張っています。アメリカではワクチンの要望を始まりましたけども、それでも収まってません。罪に対する治療剤というのはイエス・キリストであります。イエス・キリストという確実にその罪から癒してくださる、罪から治してくださる治療剤が2000年前に十字架カルバレの上で提供されています。しかしそれを自分の手に入れようと必死になって求め探しているものは少ないです。マタイの22章には、招かれた人は多いが選ばれた人は少ないという、そのイエス様のその言われた言葉の意味がですね、分かるような気がいたします。コロナ事態を迎えて、私たちクリスチャンは一体何を真剣に考えるべきでしょうか。そして私たちがどこへ向かうべきかを見直す必要があるかと思います。神がこのような事態を許されたのであれば、コリント第一の10-31節、13節にあるように、逃れる道をも備えてくださる、この約束を信じたいと思いますし、間違いなく私たちに送る霊的なメッセージがあるに違いないと確信します。今年2021年に入りまして、今日で第2回目の安息日を迎えました。先週、私はローマ書の公開説教から少し離れて、羊飼いの喜びと題して、ルカの15章のイエス様の迷いの一匹の羊の例え話から、御言葉を語らせていただきました。 今週またローマ書に戻りまして、ローマ書中2章1節2節の御言葉を共に見ていきたいと思います。まずこの水替えでありますので、皆さんと共にですね、声高らかに、コロナでありますから少し小さくですか、皆様はその声をボリュームを決めてください。共に、でも心からは大きくですね、この御言葉を読んでみたいと思います。はい、どうぞ。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。アーメン。使徒パウロはローマ教会の異邦人クリスチャンたちに、神に喜ばれる霊的な礼拝を捧げようではないかと進めています。ではパウロが神の憐れみによって主にある兄弟たちに進めている霊的な礼拝は一体何でしょうか。その内容はすでに私たち御言葉を読みましたように、ローマ書12章1節に書かれている通りであります。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。この単純な、このシンプルな御言葉を今皆様が理解して受け入れ、皆様のクリスチャン生活に取り入れるならば、私がここに立ってあんまり説教する必要はないと思います。しかしこのローマ書中2章1節を読むときに、あるものは文字通りに解釈してしまうその人もいるので、私はですね、そうではないことをちょっと話をしたいと思います。このローマ書12章1節は文字通りに解釈すべきではありません。なぜなら、真の神を知らない異邦人たちが戦争など何か国の存続に関わる大事なことがあるときに、神に守りとまた願いを祈り求めましたが、その際にですね、実際に生きている人や動物などを神に生贄として捧げていたことがありました。ある人は聖書の神も生きている人を生贄として捧げなさいとおっしゃったという人がいます。モリアの山で神様アブラムにどういう話をされました。あなたの一人子、息子を連れてきなさい、捧げなさいと。しかしそれは間違った理解であります。神はアブラムの信仰を試みただけで試したのであって、最初から神はイサクの代わりに捧げられる生贄の子羊を前もって備えておられました。ですから野蛮人のようにですね、神を知らない異邦人のようにですね、生きたまま人を捧げたり動物を捧げたりするその意味ではないことを私たちは理解しています。ですからローマ書12章1節の御言葉は文字通りに解釈すべきではなく、霊的に理解する必要があります。私たちの体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げることが、私たちがなすべき霊的な礼拝であるならば、まず私たちの体のことをですね、まず理解する必要があると思います。聖書は我々の体をどのように示しているんでしょうか。コリント第一の手紙の3章16節の御言葉をお読みいたします。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのかと書いてあります。 私たちの体は神様の宮であると、神の御霊が宿っている宮であると聖書は言っています。ペトロ第一の手紙1章18節19節にはペトロはですね、次のように示しています。あなた方のよく知っている通り、あなた方が先祖伝来の苦相な生活からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものによってではなく、傷もシミもない子羊のようなキリストの尊い血によったのである。このペトロの話を理解する限り、読む限り、私たちは自分のものではなく、自分の命は神のもの、キリストによって買い取られたキリストのものであることを私たちは分かります。キリストによって買い取られた自分の体を神に生きた聖なる供え物として捧げなさいと今使徒パウロは進めているわけであります。生きているとはどういう意味でしょうか。聖書は死人と生きている人を区別しています。聖書が言う生きているとは、イエス・キリストの命を宿しているものが生きている人なんです。ここで皆様に質問しますけれども、アブラハムは生きていますか、死んでいますか。霊的に生きていると思っている人は手を挙げてください。アブラハム、あまり手を挙げていませんけれども、私の言葉がちょっと間違ってますかね。アブラハムは生きていると思われる方、手を挙げてください。そしたら死んでいると思っている方、アブラハムは死んだ、霊的に。神様はですね、死人、今、我々肉体が死んでいる人がいますね。そして、大葬儀をして、昔は埋葬してましたよね、イエス様もおっしゃいました。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。私は死んだ者の神ではなく生きている者の神であるとおっしゃったんです。このイエス様の話を見ましたら、アブラハムは死んでいますか、生きていますか。じゃあもう一回質問しますよ。生きていると思っている方、手を挙げてください。はい、前よりちょっと手が上がりました。死んでいると、それでも死んでいると。はい、いらっしゃらないですね。生きています。じゃあもう少し変えますね。今生きている人がいます。今我々みんな生きています。我々だけではなくて、今大阪センターのその教会の外に歩いている方もですね、生きています。その中でも死んでいる人と生きている人がいると聖書は言っているんです。何が基準ですか。今生きている人の中でも、今息を吸って生きている人の中でも死んでいる人がいると聖書は言っているんです。それはイエス様の命を宿していない人は死んでいるというわけです。パウロは生きた聖なるものとして、聖なる供え物として捧げなさい、何を、あなたの体を。聖なるという意味は区別という意味があります。区別されているんです。特別な目的のために取っておかれているんです。ガラティアの2章20節、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。私この言葉は大好きです。生きているのは自分ではない、私ではない、キリストが私のうちに生きておられる。私はイエス様の血潮によって買い取られているものである。これが使徒パウロが言っている信仰です。これが救いです。 キリストの命が私たちのうちに働いている人こそ生きているものであります。私たちは生きた聖なる供え物として主に自分全存在を捧げなければなりません。すべてであります。一部分ではありません。半分でもないんです。三分の二でもないんです。 99.9% でもないんです。 100% なぜ私たちは神のものだからです。イエス様の血潮によって完全に買い取られたものであるからであります。キリストの道をお読みいたします。毎朝神に己を捧げ、これを最初の務めとして次のように祈りましょう。主よ、しもべを全くあなたのものとしてお受け入れください。私のすべての計画をあなたの御前に置きます。どうかしもべを今日も御用のためにお持ちください。どうか私と共にいましたもうて、すべてのことをあなたにあってなさせてくださいと。これは毎日のことです。毎朝その日一日神に献身して、すべての計画を彼にお任せし、節理のままに実行するなり中止するなりするのです。こうして日ごとに生涯を神の御手に委ねるとき、次第にあなたの生涯がキリストの生涯に似てくるのであります。どうでしょうか。素晴らしいエレン・G・ホワイトのコメントであります。さすがにエレン・G・ホワイトの書物はですね、霊感を受けているとそう信じざるを得ません。神様は私たちが毎日毎日自分自身を神様に委ねることを待っておられます。次、実物教訓からこの御言葉を皆様に紹介いたします。もし私たちが神の御用のために自分を捧げているならば、神は何の備えもなさらないようなところへ私たちを置かれることはない。私たちがどのような境遇にあっても、導き手であられる主が私たちを お導きくださる。どんな問題であっても主は確実な相談相手である。またどんな悲しみ、死別の嘆き、寂しさの中にあっても、同情にあふれた友なるイエスが私たちと共におられる。無知のために足を踏み滑らすようなことがあったとしても、キリストは私たちをお捨てにはならない。私は道であり真理であり命であると言われる主の御声がはっきりと聞こえてくる。皆様は今朝、今この御言葉を聞いて、自分自身を、自分の体を生きた聖なる捧げ物として神様に捧げたいと決心しますか。決心なさる方は手を挙げてください。私はもう神様に捧げる、自分自身の体を生きた聖なるものとして捧げますと、そのようにですね、決心なさった皆様の上に神様の素晴らしい祝福が、守りが、導きがあるように祈ります。ローマ書12章2節をお読みいたします。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。ローマ書12章2節はもう少し具体的に、霊的な礼拝が何か、その内容が何かをですね、もう少し具体的に書かれています、記されています。一つ目、 霊的な礼拝とは何か、この世と妥協しないことです。この世と妥協しないことです。この世と妥協することって一体何ですか。聖書の話から言葉を用いますと、二人の囚人に仕えることがこの世と妥協することです。二人の囚人に仕えること、イエスもおっしゃいました。神と富に仕えてはならない、どっちかに選びなさいと。二股かけるようなことをしてはならない。この男性もこの B という男性も素晴らしい、どっちも逃がしたくないようなね。反対もありますよね。この女性もこの女性も二股かけるという、二人と結婚することはできません。一人を選ばないといけないわけです。この地上でも楽しいな、あの天国にも行きたいな、私たちはですね、どっちかに足を揃わないといけないんです。マタイの6章24節、誰も二人の主人に重ね使えることはできない、金使えることはできない、一方憎んで他を愛し、あるいは一方に親しんで他を疎んじるからである。あなた方は神と富とに重ね使える、金使えることはできない。先週も話をしましたけども、聖書通読を始めました。今ちょうど創世記が終わりですね。出エジプト記、今、昨日まで9章読んで、まあ、今日から10章始まるわけでありますけども、創世記の中でヤコブというですね、人物非常に面白いですね。ヤコブ、ヤコブが愛した奥さんはたった一人です。誰ですか。ヤコブは、彼が愛したのはラケルです。しかし結果として彼は4人の奥さんを持つことになるんですよね。4人、1人ラケルと結婚したヤコブの方、ヤコブがもしね、自分が愛したラケルと結婚して一人奥さんを持って生活した方が幸せなのか、4人の奥さんが4人いて結婚した方、その結婚生活が幸せなのか、どっちだと思いますか。一人だと思う方手を挙げてください。ああ、圧倒的に思えない。4人の方が幸せだと思いと、ここで手を挙げたらまずいですよね。一人です、圧倒的に。信仰生活にも同じことが言えると思うんです。二人の囚人に使えてはならない、使えることできないんです。心が忙しいんです。でヤコブはね、4人の奥さんを置いて非常に、大変だと思いますよ。奥さん同士でもう嫉妬があるんです、妬みがあるんです。実際のレアとラケルの間にものすごい嫉妬、妬みがありました。ヨシュア記24章15節、ヨシュアは亡くなる前に次のような遺言を残しました。もしあなた方が主に仕えることを心よしとしないのであならば、あなた方の先祖が川の向こうで仕えた神々でも、または今あなた方の住む地のアモリ人の神々でも、あなた方の仕えるものを今日選びなさい。ただし私と私の家とは共に主に仕えます。私たちは主イエス・キリストを救い主として選びました。その主イエス・キリスト以外に、もし自分がキリスト以上にですね、心を持ち、また心を注ぎ、時間を使っているものがあれば、 それは自分が認めたくないかもしれませんけども、それは偶像です。今年入って、私はいつも意識しているのはですね、神と共に時間を過ごすこと、意識しないと流れてしまいますから、意識して本当にですね、神様と共に時間をなるべく多く、なるべくたくさん神様と時間を過ごすことをですね、今気にしています。これができなければ私はですね、牧師としての牧会も成功できないと思うからであります。そのでそのような牧師を持っている教会は悲惨です。そのような牧師を持っている教会たちも悲惨です。私たちはイザヤ書を学んでいますね。指導者は大切です。そのために我々もですね、来週開かれます教団総会、また教区総会をのためにですね、本当に我々他人のことのように思わないで、自分のものとして必死に神様に求め祈らないといけないと、そう思うわけであります。イエス・キリストは決してこの世と妥協しませんでした。イエス様は我々の模範であります。各時代の希望、中傷、戦いの日々というところを昨日読みました。昨日言うか、この説教を準備しながらちょっと読んでいましたけれども、そこにですね、このような言葉が書かれていました。イエス様は、よく月のように周りの人々から尋ねられたということです。イエス様はどんな質問をよくされたんでしょうか、人々から。なぜあなたはそんなに変わっていて、我々みんなと誓っているように言おうと心に決めているのか。ここに座っておられる皆様、またライブ配信のご覧の皆様の中で、周りの人々から、あなたはちょっと変わってるねって、そういう話聞いた人いません？あなたちょっと変わったね。我々と全然違うね。イエス様はよくそういうことを言われたそうです。なぜあなたはナザレの若者たちと一緒にバカ騒ぎをしないのか？ここにも青年たちがいますけども、どうですか？青年たちに多くの誘惑がありますよね。お酒の誘惑もあると思います。タバコの誘惑もあり、いろんな誘惑があると思います。でもそこには参加しない、交わらない。その時に、なぜあなたは一緒にならないのかって、そういうふうにですね、聞かれる時もあると思います。また、どうして自分の兄弟たちからさえこんな意地の悪い仕打ちをされるのですかと言われました。一緒に住んでいる肉の兄弟たちからでもイエス様はですね、理解してもらえなかったんです。その時にいつもイエス様はですね、次のように答えたそうです。イエスはどんな試みにも聖書にはこう書かれているという一つの答えで応じられた。聖書にはこう書かれている、神様はこう書かれている、こうおっしゃっている。これが私たちが世の人々に、信仰を持っていない人々に向かって話さないといけない答えなんですよ。自分の行動を決めるのは、自分の思い、自分の考えを決めるものは、聖書の言葉です。これがクリスチャンですし、これが使徒パウロが進めている、あなたの体を生きた聖なるものとして捧げなさいという霊的な礼拝ではないでしょうか。そして、ローマ書12章、2節 にですね、またその次のような言葉が書かれていますね。それは何かというと、神の御旨が何かを知り、神に喜ばれることをわきまえ知ることだということです。神の御旨は何でしょうか。テサロニケ第一の手紙の4章3節から6節を読みいたします。皆様と共に読んでみましょうか。はい、どうぞ。神の御心はあなた方が清くなることである。すなわち不貧困を慎み、各自気をつけて自分の体を清く尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲を欲しままにせず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり騙したりしてはならない。前にもあなた方に厳しく警告しておいたように、主はこれらのすべてのことについて報いをなさるからである。神の御心とはあなた方が清くなることである。私たちを清めてくださるのは聖霊様であります。まあ、時間になりましたのでですね、全部は用意した説教は全部はできません。しかし私たちは本当にパウロが進めているように、自分の体を生きた聖なる捧げ物として、供え物として捧げる、これが霊的な礼拝でありますし、神様に喜ばれる存在となることをですね、神様は求めておられる。ヘブライ書の11章6節に、信仰がなくては神に喜ばれることはできないと書かれています。信仰とは何でしょうか。こんな罪深いもの、こんな哀れなもの、こんな惨めなものさえ神は愛して、主イエスキリストを与えてくださってですね、自分を救ってくださった、それを信じることであります。前にもこのような話をしましたけども、教団の伝道基本方針が定まりました。皆さん覚えてますか。安息日学校の教科の学びでもですね、皆様ね、話をしましたけども、まあ、どれぐらいですね、皆さん覚えていらっしゃるか、ちょっと聞いてみたいと思います。はい。信徒を弟子へ、牧師を使徒に、教会を光と塩。これですね、とっても、意味のある言葉だと思います。まあ、牧師を使徒へ、信徒を弟子へ、教会を光としようへ。これは変革ですよね。今年はそのようなですね、教会において、また皆様において、牧師においても、この教会においてもですね、そのような変革がもたらされる年となることを、主の名によって祈っていきたいと思います。最後に瞑想の言葉をお読みいたしまして、この説教を終わりにしたいと思います。はい、どうぞ。我々は自分自身の力では決断も目的も役に立たないことを経験によって知っている。では我々は断固とした努力を諦めるべきだろうか。そうではない。我々の経験はこの働きは到底自分ではできないことを証明してはいるが、我々のためにそれをする力があるお方に助けていただけるのである。しかし神の助けを保証できる唯一の道は、自分自身を神の御手に完全に委ね、我々のために働いてくださる神に信頼することである。これが霊的な礼拝だと思います。今年1年スタートしました。皆様の霊的な生活がですね、本当にますます喜びに満たされ、聖霊に満たされ、満ち溢れ、そして 天と近い生活をですね、なすことを心から祈り求めます。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。